Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、岸田銀行、流星、玲子、知られざる精神の系譜の関連企画として、2014年3月8日に当館講堂で行われた対談、銀行とは一体何者だったのかの一部よりお届けいたします。本展は岡山県立美術館と当館の共同企画で、当館での開催が終了した後、岡山へ巡回いたします。本企画に深く携わった岡山県立美術館の鍵岡館長と当館酒井館長により、銀行の魅力について対談形式でお送りいたします。画家岸田流星の父、岸田銀行は、現在の岡山県北部に位置した美作郡で生まれ、津山や江戸、そして大阪で学問を学びます。様々な職を転々とした後、31歳の時にヘボン式ローマ字で有名なヘボン医師と横浜で出会い、彼の和英辞書編纂の手伝いをします。そしてその辞書を印刷するために上海へ赴き、そこでの体験をウースン日記に書き残しています。また銀行は新聞の発行をし、後に毎日新聞の前身であった東京日日新聞の主筆となって人気を博します。内国勧業博覧会では画家高橋由一の作品や多くの工芸作品について臨場感のある伝票を書いたことでも知られます。明治の傑物と言われる岸田銀行について両館長の思いをお聞きください。
なぜ岡山の人間が、銀行をやりたいと思い、流星、を専門になさってる酒井さんに相談し、やりだしたという話、要するに岡山の話から始めたいんですけど、岡山っていうのは池田藩っていう岡山市を出身した、その山の海の方じゃなくて山の方では、最近少しずつ有名になっている高橋っていうところにあった藩と、もう一つ、という もっと昔美作郡の国っていう大きな国があったわけですね。そこは美田備中備後とは別に、分かれて美作郡という国が、奈良時代にできたから1300年というので、去年美作郡の国1300年記念というので、展覧会をやったことあるんですね。岡山とはまた別の国の一つの何か、美術があるんじゃないか。その中に実は銀行もいらっしゃるわけで、銀行のお友達である、津山の洋画家たちや、あるいは文人たち、文人墨客を含めた津山文化というのが一つありまして、その中に彼は生まれていると考えていいと思うんですが、一度酒井さんや岸田さんと一緒にその生まれられた聖地ですけど、芳賀っていう、旭川、要するに岡山市に流れ込んでくる、川を遡っていきますと、大きなダムが今はできてるんですが、それ旭川ダムって申しまして、そのダムのなお上の方に生まれられて、なんかこうそこへ行きますと、こう本当に、ふるさとっていう思いがするような、山と川がこうとても豊かな感じのところでして、そこの書屋さんに生まれられたということで、今も日が経っております。あるいはそのダムのそばには記念碑が立ったりして、地元の人はとてもその銀行っていうのを大切にしていらっしゃったし、銀行自身もとてもこう、自分たちの弟を含めて、その岸田の長男として生まれてますので、その後弟たちを大切に思ってこう、時々帰ったりいろいろやってたもんですから、銀行記念館っていうのは今立っておりまして、そこには結構な資料があって、その資料を今回借りてやってるんですが、そのいわゆる津山文化の中に生まれた方がこう 江戸にめがけてこう飛び出てくるということになるんですが、津山の人たちがとても大切にしてるなと思いましたのは、自分の友達とこうとても会いたいということを日記にいつも書いてるんですよね。それで、半比先生なんていう名前の難しい先生出てくるのは、それは実は津山で習った漢学の先生だから、あの文化というのは、一つはそのいわゆる漢学の素養はもちろんですが、こうみんな歌を読むんですね。万葉帳の歌を読む。それともう一つはその洋楽という出没として、どうしてこんな田舎から、一番モダンなものが生まれたのかなと思うんですが、医者系の人たちが蘭学を学んで、今津山洋楽と呼ばれているようなものを育てられた、そんな中に、いた。ただいたんですが、その生まれたところが内藤家といいまして、豊田市ですよね。そこの豊田藩の飛び地だったというんですね。飛び地って大体何だっていうことを思っちゃうんですけど、飛んでる地と書く飛び地なんですけど、要するに内藤藩がそこからもこう、ロックをこう持っていたというところなんでしょうけど、だからしたがって津山藩とはまた違ったところで生まれてるんですが、基本的には津山文化の中にいらっしゃったと思います。それで飛び出てくるときに、僕が成功して帰ってくるぞという本当に、お寺にこう、落書きをして出てきたというような非常にいい、人でして、その、であと江戸に出たらこういきなり江戸にも手引きしてできる人たちが、やはり津山からは非常に優秀な人たちが生まれたところですので、おりまして、その上で江戸で蘭学はもとより漢学を素養を磨いて、それったら東電のごとく勤労になってしまうんですよね。そのいわゆる、なんか津山の方でもすでにそういう勤労思想があったということらしいんですが、いわゆる最終的には開国しようじゃないかという側に立つもんですから、ところがもう幕末でややこしい時ですから、ちょうどこうやっぱり狙われる、要するに暗殺される可能性が出てくるような、非常に安政の大獄の時に引っかかって、それで下から逃げていったところが岩穂っていう温泉でして、その温泉がまた僕は実は一度行ってびっくりしたんですが、岩尾温泉に、銀子さんの日が立ってるんですよね。その日が万葉集ですが、万葉仮名でちゃんと書いてある日が残ってたりしてて、なんか各地に偉い足跡残してる人なんだなと思いましたが、そういう素養、基本的な素養があった上で、なおかつこの安政の大学を大丈夫だと思って、江戸へ戻ってきて、その後がまた変わっていて、何しろ深川や浅草あたりのこう庶民の中に入っちゃって、要するにまあまだ安政の大獄が続いてて、飯に取られるのは困るってんで、そういう、江戸の庶民の中に入っていって、なんと箱町って、要するに女郎衆のこうあれですよね、三味線を持ってる持ってある仕事とか、八百屋さんを助けたり、それから何か6つ4つこう飯屋の亭主をやったり、骨董屋やったりとかいう、いわゆる深川や江戸の下町でこう、庶民の中に入り込む、その時に、覚えた言葉、要するに今までこう、感覚でそれがあったこういう言葉とは全く違う、ベランゲ町の口中の、要するに庶民の言葉を覚え、そういう、それで、もともとそういう農家の方がこうものすごく学問ができるもんだから、和学や洋学、それと漢学を学んで、その上になおかつこう庶民の言葉まで覚えてしまうという人物が出来上がってくる、というところまでが、その庶民の中にいた時に非常にこう面白いということで、実はこの銀行を主人公にした小説が2つほどできてるんですけど、意外と一般化はなかなかしないんですが、この間映画もあるよということを教えられて、映画 人公が映画の主人公になってるなんて聞いたことないので、何かなと思ったら、あの川島雄三って方の、何年頃の幕末太陽伝って皆さん見たことありませんかね。あの白黒の映画なんですけど、とても僕が好きな映画で、石原裕次郎が高杉晋作をやってて、場所は品川の遊郭なんですよね。そこへこのフランキー堺が居残り左平次という落語のネタらしいんですが、左平次の役でこうどんちゃん騒ぎして、友達と一緒にどんちゃん騒ぎして、挙句の果て実は金が一銭もなかったってんで、残らされて働かされてこう金を返していくということで落語があるんですけど、それをネタにしてるもんだと思ったら、その一番最後に次郎衆とかいろいろとこう掛け合いをやって、あの映画はその高杉晋作の、石原裕次郎とフランキー堺が仲良くなって、それからあの南田陽子がこの次郎衆やったりしてるような青春映画なんですけど、一番最後に、お金を支払った後、その銀じゃない、あの左平次っていうのが、いやこれからヘボン先生のところに、行ってきますなって言って、ポーンと出て行ったって言うんですよね。それは多分確かにその姿勢の中で明かりが生きてたっていうこともあるんだろうけど、本当その場面をもしもなんか皆さん見る機会があったら、一番最後のポンとあの品川から出ていくときにそんなことは発したって言うんですけど、ぜひ僕もそれを見ようかなと思いながら見てないんですけど、とっても面白い話だ。要するにそんなようなあの姿勢の人ってして生きてる話がもう生き生きとしてるっていうので多分つながってるんだと思います。ヘボン先生のところに行って横浜というところになれば、実は坂井先生が横浜を含めてあのワンマンとかその時代の清流一の人たちと銀次がどうなっていくかっていう話が一番よくご存じなので、そのあたりは坂井さんから続きをしていただくということにしますかね。
いや困ったな。ヘボンさんのところに行くって言うんだけど、ヘボンさんはもちろんヘボン式のオマージュで皆さんとあるのが、知ってるわけですけど、ヘボンに頼まれて、その和英辞書を作るのに実際的に、銀行がお手伝いすることになるわけですけども、だけどそのこれがねなかなか難しくて、最終的に印刷技術の問題もあったり、製本の問題もあって、上海っていうところへ2人で出かけていくわけですね。上海でね、でその上海の話は今ちょっとこう置いといてで、当時の横浜は物の始めっていうことの始めっていうか、だけれど横浜って不思議なとこだね。あの明治の10年前後になるとすっかり錆びれるような感じのこう空気が、でもう全てみんな東京の方に移っちゃうんだよ。やっぱり商業の中心が一気に東京の中心で、何かこう哀愁を帯びた妙なこう歴史を刻んでるのが横浜なんですけども、で八戸橋のあたりのヘボンのところに火がご存知だね、あの山手 あの外人墓地からずっと降りてきたところにあるんだけど、あそこの一角にヘボンの家があった。あのヘボンさんのところに行くのには、彼もちょっと病を病んで、それで病気だったの
目が悪いわけですよね。だから日本人っていうのはあの外人が来たらみんな幕末の時に書かれてるのは目が悪いっていうのはすごくありますよね。それでその後は眼鏡かけることなんか、その前は目が目やみが作られてたっていうことを書いてるところを見たら悪かったんでしょうね。
平成状態でしょうね。平成で今の北京みたいな、ね、その時にあのたまたまこれあの明治の啓蒙者グループで明禄社っていうのがあるんですけどね、でこれはなかなか今で一種の秀才たちがグループ作っていた。 名録者というのがあって、そこでもまあその洋楽派の人たちが多いんですけど、その洋楽派の三國周平って人がいて、その人が、まあ、お前平凡さんのところ行ってみようって言って紹介状を持って平凡を訪ねて、初めは高く食ってたようですね、銀行さんは。だけども実際に接してみて、その平凡さんと、それから平凡さんは当時クララって奥さんと一緒に来ててね、それでそのクララさんと奥さんとても思いやりの深い人で、銀行の面倒をよく見たんだろうね。それですっかり銀行さんはヘボンさん好きになっちゃって、でヘボンって言うけど、もうこれご存知でしょ、ヘボンって英語だからね。それが平らな文っていうの、日本人の言葉をヘボンがつけて、自分がもうこう平らな文っていう漢字を当てたんで、みんなヘブン、ヘブン、ヘボンになってるんだろうと思うんだけど、本名はヘボワーンって言うんだけど、その時に、自分のその和英辞書を作るにあたって、そのやっぱり銀行は先ほど鍵岡さんが言われたように、いろんなその日本語の素養が非常にあるのと、それと非常に起点が効くというか、非常にこう人間的にも魅力のある人物だったというふうにも思うし、それでなんとか平凡さんはこの人を、まあ、自分の本当の意味での、まあ、助手にしたいと思ったんですよね。でたまたまいわゆる皆さんよく知っているジョゼフ・ヒコっていうね、アメリカ帰りのこれ、漂流民の、アメリカに行って、それで英語が大変、まあ、担当になって、その後日米関係のさまざまな、それから国交省なんかの通訳として活躍する、ジョゼフ・ヒコ、まあ、後に浜田彦蔵っていうような人がいて、でその当時小石川にいたようなんですけども、まあ、そこ行って、銀行にですね英語を勉強させるんですね。だから銀行は、まあ、そんなことで英語を非常に、まあ、そこそこできるようになってきて、それでそのヨゼフ・ヒコとの出会いから新聞ジャーナリズムの世界へ、こう新聞がいかに大事な、これからの時代には必要なのかっていうことを感じて、その海外新聞というふうなのを早い時期に元治元年かな、これ発行するという、それからまあそのこう文章を書くっていうふうなことも含めて、銀行の非常にこう広い形での知られ方が来て、まあ人文記者まで、なるわけなんだけど、だからそういう上海の話はまたちょっと特殊なんで後で話しますけど、
雄一との出会いのあたりのところを話していただいて、高橋雄一との、
そう、いやそうですとかね、そうですか。それじゃあちょっと私の役割としては、鮭の画家で高橋雄一、ご存知でしょう。日本で言う、まあ言ってみると最初に、まあ、油絵をですね、指導した、まあ、大事な、画家に高橋雄一がいるんですけど、その高橋雄一が半年でも、ある時期にその西洋的な技法と、そういう、まあ、海外に対するものの見方というものをこう確認をしながら進めて、後継者を育てたいということで、まあ、展開者という外軸を作って後進の指導に当たるわけですけれども、その前にですね、実は、いろいろと模索があるんですけれども、なかなか具体的に高橋雄一はその油絵の実技について出会うことがなくて、それで横浜へ来て、それでそのワンワンのところを訪ねるっていうことで、それで結局ワンマンに直に、チャールズ・ワンマンってアメリカ、イギリスから来てたイラストレーテッド・ロンドン・ニューズの特派員なんですけども、チャールズ・ワンマンって人は、まあ、これスウェーデン系の人なんですよね、ほとんど。だけど、お父さんは大変ブレイク・ワンマンって言って、ロンドンでも写真絵描いたり、ロイヤル・アカデミーにちゃんと勉強した、ある意味で、正式な画家なんですけど、ちゃんとした画家なんだけど、まあ、ワンマンの方はとってちょっと素人に毛の生えてる。怒られちゃうかもしれないけど、ただ 幕末時期のいろんな戦争、日本におけるこういろんな出来事をですね、イラストレートロンドンニュースを通してロンドンに送ってたわけなんで、そういうの役割からすると大変大事な画家なんだけど、ところがどうもうまく弟子入りできなくて鍵の穴から覗いたっていうね、そういうエピソードが残ってて、あとその前後かな、あるいはその後だと思うんだけど、小林清近なんかもバンバンをのところを慕っていって、やっぱりその水彩画の勉強したいと洋画の勉強したいって言って訪ねているんだけど、ワグマンに蹴飛ばされたっていうような話がエピソードで残ってるんだけど、まあそれはともかくとして、横浜へはまあそういうことで高橋一も多少なりとも縁があるんだけど、それでその時に銀行と出会ってるんだよね。だから銀行というその高橋雄一っていうのは、まあ、ある意味で大変こう親しい、もともと親しい、まあ、間柄でもあるし、雄一の方が年が5つぐらい上ぐらいかな、銀行の方が5つぐらい下だと思うんだけど、それで高橋雄一っていうのはたまたまその、当時 その新国ですよね。それに慶応3年ですから明治に入る直前ですね、1867年慶応3年の時だから本当にちょっと前なんだけど、その桜とか佐野とか浜松とか南蛮からその有志を使節団としてですね、いわゆる上海へ渡航して、いるわけですね。で唯一の、まあ、最初の作品といっていい、ちょんまげ言った自画像があるんですけど、まあんなの見てると、まあ、なんとか頑張りたいと、日本の近代の新しいこの絵画の世界を切り開きたいというふうな気持ちを抱きながら行くんだけど、実はまあ成果がなかったんで、実際に。そこでこれも話すとちょっと中国の歴史の近代の持ってる意味合いとも非常にこう錯綜する部分が出てくるので、簡略に話しなくちゃならないと思うんですが、たまたま今回も多分出てると思うんですが、その高橋雄一の上海日記っていうのがあるんですね。でそれにまあ事細かにいろいろなまあ事実を雄一はまあ書き留めたり描いたりなんかしてて、その高橋雄一の上海日記の中に実はまあ銀行の肖像画も書かれて入っている。で今回出品されてるかな、ね、確かどっか展示されてると思うんですね。でまあ、お互い何かこう簡単なに照らす間柄であることはあるんで、それでまあ銀行の方が多少何ていうか言葉にも達者なところがあるんで、雄一さんをですねあちこちの骨董屋に連れて行ったりですね、買い物によってちょっとこう手を貸してあげたり、まあそういうことをいろいろしておるわけです。それで実際はね僕は思うんだけど、銀行って人の持っているこの本当に面白いところってのはやっぱり中国との関係なんですよ。銀行の本当に面白いところは本当のところは日本国内っていうのは中国との関わりの中に銀行のいわゆる世界観っていうのが具体化されてるっていうふうに思った方がいいし、でもっと言えば当時はやっぱり何と言ったって中国は海外の最も大事な国であるし、中国ということを中国をすれば世界を知るということをしてほしいので。まあ、そのぐらいの気持ちがあったと思うんですね。それで、まあ、結局その油絵技法の具体的なまあ成果を得なかったんだけれども、中国の方がすでにその洋風化された、まあ、いわば中国画を描いている実態に出会うんですね。だから間違いないという確信を持って描いてくるんですね。だから単なるその技法的なものじゃなくて、まあ、今で言うと美の試作の方向性としては自分は間違ってないという、これからの新しい時代はいわゆるこうはっきりしたその時代の何て言うんですかね、思想を持って絵を描くというのかな、あるいは雄一はまあその学校を作ろうという気持ちがあったりですね、それからこう何て言うんですかね、こう美術館ですかね、展示場を作ろうという構想を持ったりですね、いろんなことが試みることになったのも、まあ、実はまあそういう上海でのまあ出会いがかなり大きな要因としてあったんじゃないかと思います。ところが銀行の方は、まあ、もちろん 流星以上にそういうことには神経を使ったと思うんだけど、僕はね、昔この時代の上海を変えてたことで言うと、今日は時間がないから端折っちゃいますけども、実はその彼らが行く5年前にですね、高杉晋作が出かけて行ってるんですね。で、高杉が何て言ってるかというと、やっぱり自分が長州にいて、やっぱりどう言ったらいいんだろうな、本気でやっぱり爆速ドラッグしてやろうという気に彼は言ってるんでね。だから上海で高杉が武器買ってピストルとかね。で、非常にこう高杉晋作としてはたまにいい人で、当時のその洋務運動がすでにこう、中国を変えてる実態、つまり洋風化されてる、もう工場が当たったりね、西洋化されてる上海をもうきちっと見抜いてるわけなんでね。だからもう日本であっても時間の問題だっていうこととして彼は知ってるわけなんで、高橋一はそこまではいわゆるこの目は届いてはいる人にはもちろんないと思うんだけど、まあ、そういうことがあります。だから上海ってことを考えるときに、やっぱり5年前の高杉晋作がいた上海と5年後の高橋一やら、あるいは銀行さんがいた時とはちょっとこう激しく時代が変化してるから多少違うかもしれませんけれども、まあ、そういう、こう忙しい時代にあったんだと思います。だからもう一つはですね、面白いのは1867年慶応3年の時っていうのはね、これ非常に忘れられない、やっぱり一つのこのパリ万博博万国博っていうのが開催されてて、その当時にですね、幕府と、これはまあ有名な話でしょ、幕府側と薩摩とがそのパリの万国博を巡ってその主導権争いをしたって話はよく小説とかいろんなところで書き込まれてくるんだけど、そのパリ万国博へ出品する一行連隊がですね、上海でやっぱり立ち寄って銀行にお会いしてて、何やかんやと情報交換してるわけですね。それがある意味でジャポニスム、あと6月かここであるの、ね、ジャポニスムの展覧会、ここで大きな展覧会しますけども、そういうものをうむ、いわゆる日本趣味の世界をこうパリにですね行って、こう大きな影響を与える一つのも、なんていうか百貨店になってたというふうなことを考えてくると、まあまあこれこれこれいろいろと世界史と関わると、
ね、なんか今おっしゃったように上海へ出ていく時に、その高橋一のと大きな映画って出てると、まあ、銀行と一番関係が深かったのかとして唯一がいるんだろうと思うんですが、唯一が上海へ出ていく時に横浜で、泊まってる連は石川屋ってとこ泊まってるんですよ。あれ岡倉天心のお父さんが貿易商で旅館をやってて、福井藩から電線でキートのそこで泊まってるっていうのは、石川屋から知ってたのを手代に見送られて、出て行ったっていうのを書いてて、その後に上海に出て、中に唯一がこうもうすでに断髪してるんですよね。その肖像を描かれている絵も今回出ていると思います。それで一方の、銀行さんはヘボンと一緒に日本じゃ活字の本が作れないのでこう向こうへ行く、もうすでにだから上海にはそういう活字を拾って本ができるということが、日本の場合は僕はですよね、全部こう鼻から掘っていくという、そうじゃない活字本を作ろうと思って上海に行く、それで向こうで行った時に書いてた、日記っていうのがとっても面白い雲寸日記という、いわゆる揚子江の川の支流である雲寸というところにすぐそばに住んでた1年間を書いたものが残されてて、非常に日記としては面白いもんで、本当のところ僕は初めて影本、陰影本って言って本それを直接写したものと、それを解読したものを一冊にしてくれる本が出たもんで初めて読んだんですが、とっても面白いベランメク調の楽しい日記体で、日記って言ったらすぐどうしても漢文体の日記をもう出すんですが、まあ、それと全く違うものを書いて、その中にはもう挿絵もとても面白いっていう、それを延々と書いてる。でその、いわゆる日記を書くっていう人のことについて、実は
坂井さんはその例の流星もまた3年に及ぶ3年か5年ですかね、ものすごい日記を残していらっしゃって、人間がこう日記を書くっていうのは一体なんでそれをまた読む人間っていうのは何のかなって僕なんか時々思うんですが、坂井さんはあの、銀行さんはもちろんのこと、流星の日記を全部読み一冊とか重要なものを引っ張り出して日がない銀行になさったり、あるいはあの画家たちの日記のため に画家たちの日記というのを書いていらっしゃったりして、こう日記っていうのは人間とって、僕ら人間、もう書いていらっしゃる方もいると思うんですが、僕などほんまに時々ちょろちょろ書いたりするんですけど、書くことあるいはそれを見せること発表することとか、どんなこと考えていらっしゃるのかなっていう。
銀行のウースン日記っていうのは、これなかなかあの普通ウースン日記ってなかなか読めないと思うんですよね。あの呉服屋の坊みたいな字に松、三千に松って書くから、五章日記っていうふうに読んじゃうんですけど、まあ、実はウースン日記って僕は最初にこれ活字で読んだのは、あの中国文学の大変な人だった竹内よすみ先生っていう、あの代々木で、勉強会を開いてて、そこで出してたあの中戸寺の薄い、中国という雑誌があってね、そこで活字になったのを読んだのってずいぶん前だな、1970年前後だったかもしれないな、その頃に読んだことがありますけども、その前後にですね、実はこれもまた僕が非常に敬愛している鶴見俊介さんという方がいらして、で日本のジャーナリズムのそういったいう経費的なものをこうやっぱり集めてですね、地区まで出した何かの総書の一環だと思うんですけども、その
ジャーナリズムの
思想ですよ ね。でその中に、銀行さんの文章に対して絶賛してる場があって、でそれはどういうことかというと、原文一致だと公募体でこの早い時期にこれだけ非常にこう鍛錬された文章を書く人はまず珍しいというぐらいなんですね。で銀行さんの文章を絶賛してる解説が あったわけですね。で僕はそれはその通りだと思うんだよね。で一つ読んでみましょうか。ウースン日記の中の、まあこれ全部面白いんですけども、実はこの慶応2年、前の年のね、慶応2年の12月の24日、ちょうどクリスマス前後のね、日記なんだけど、これ、もうじき正月だ。今日のような日は、湯豆腐に土壌鍋か何かうまいもので、くだらねえ、冗談でも言って、四五人集まって、酒でも飲む方が、殻にいるよりか良さそうな丸なんだね。ここにいては面白くねえ。早く日本へ帰って、上野へ行って、賀来さん、富さんなどと、パイ一、飲みたいもんだって書いてあるんだね。面白いね。こういう、いかにも銀行なんだな。で、こういうね、なんかこう、遺伝子がですね、流星の中にあるんですよ。
岸田銀行、流星、麗子、知られざる精神の系譜展は、世田谷美術館で開催された後、岡山県立美術館で4月18日から5月25日まで開催しております。一部展示が世田谷とは異なりますので、ぜひ足をお運びください。